こんにちは。プレプリドンドンます.npです。2026年8月17日のます NP カテゴリから計19本の論文をお届けします。1本目はルーカス・チェンさんとジョシュア・イムさんとスティーブン・ジェイ・ミラーさんとデバヤニ・プラダンさんによるオンザイグジステンス・オブ・ハイペレリプティック・カーブス・オーバー・キュー・ティ・ウィズ・サートゥン・ジャコビアン・ランク、ある種のヤコビアンのランクを持つ有理石数帯状の超楕円曲線の存在についてです。この論文では有理石数帯状の超楕円曲線について、そのヤコビアンのランクが特定の数になるものが無限に存在するかという問題に取り組んでいます。これまで楕円曲線で研究されてきたモルデルベイユランクの議論をより高次の種数を持つ超楕円曲線へと広げようという意欲的な試みですね。著者たちは種数を固定したときに低ランクから高ランクまで特定のランクを持つ虚数及び実数の超楕円曲線が無限に存在することを証明しました。その手法がとても巧妙で、まず一般化された長尾の予想を用いてランクを推定し、さらに構成した曲線に関連する曲面が有理的であることを示すことで帝都予想を成立させ、結果を無条件にしています。また具体的に有理点を作り出し、塩田帝都の公式や交差理論を駆使してランクの上限を抑えるという泥臭い計算と理論的な美しさが同居したアプローチをとっています。特に有理数の凸列を用いて多項式がモース関数になるように設計し、ヤコビアンの絶対単純性を証明するあたりに構成への強いこだわりを感じます。理論的な枠組みと具体的な幾何学的検証の両面から、多くのランクにおいて無限個の曲線が存在することを保証した素晴らしい成果です。2本目はレベント・アルポゲさんとラルフ・ファーマンさんによるモアザンツーサーズオブザゼタゼロスアーシンプルアンドオンザクリティカルラインゼータ関数の 0.3 分の2以上が単値であり、かつ臨界線上にあることです。この論文ではリーマンゼータ関数の非自明な 0. の少なくとも3分の2が単値であり、かつ臨界線上に存在することを証明しています。さらにこれらの 0. の少なくとも6分の5が異なるものであることも示しました。驚くべきことに、これらの結果はリーマン予想を仮定しない無条件の証明となっています。これまで 0. の正の割合が臨界線上にあることを示すにはリーマン予想に頼る必要がありました。しかし著者たちはベイユのエルミート形式を圧縮した行列にランクとトレースの不等式を適用するという非常に巧妙なアプローチでこの壁を突破しました。特に注目したいのがこの証明の誕生プロセスです。なんと数学的な議論の核心部分は人工知能のクロードによって発見され書き出されたものだそうです。さらにその論理的な正しさを完璧に保証するためにリーン4という対話型定理証明器を使って形式的に検証されています。 AI が導き出したアイデアをコンピュータで厳密に裏付けるという現代的な数学の進め方にワクワクしますね。3本目はシュアナンウェイさんとチンワンさんによるサムドワークタイプ Q スーパーコングルエンシズフロム A の 6π の5ズマチオンフォーミュラ、 6π の5の和の公式から得られるいくつかのドワーク型 Q スーパーコングルエンスです。この論文では数論におけるスーパーコングルエンスという不思議な性質を変数 Q を用いた Q アナログへと拡張する挑戦をしています。具体的には Q を1としたときに元の標準的なスーパーコングルエンスに戻るような新しい Q スーパーコングルエンスを証明することが目的です。そのアプローチがとても巧妙で、基本長期化級数の非集結和の公式とルオさんとズリリンさんが開発した手法を組み合わせています。塩分多項式という特別な多項式を用いて、それらが互いに素であることを示すことで、より強力な合同式を導き出しているんです。結果として、3つの主要な定理が導かれました。 特定の数と互いにそな整数に対して成り立つ具体的な合同式が示されており、そこから素数や正の整数に関する具体的な結果がいくつも導かれています。和の公式という道具を使って数論の深い構造をあぶり出す構成に研究者の強いこだわりを感じますね。4本目は高尾小松さんとスンジンヒョンさんとキュンファンソンさんによる The Numerical Semi-Flap of the Sequence of Consecutive Odd Integers、 連続する奇数の数列の P 数値半分です。この論文ではある数集合からちょうど M 個の要素を選んで足し合わせたときに、どうしても作ることができない最大の整数、いわゆる M フロベニウス数という問題に取り組んでいます。連続する整数の場合はすでに答えが出ていたのですが、奇数だけを集めた場合は非常に難しく、これまで予想の段階にとどまっていました。そこで著者たちは特定の数から始まる連続する奇数の集合と1から始まる連続する奇数の集合という2つのケースに注目しました。解析にはガウス多項式の対称性や単方性という性質を巧みに利用して制限付き分割関数を導き出すという手法を用いています。単に計算するだけでなく、多項式の構造からアプローチして証明を完結させる流れには非常に緻密な戦略を感じますね。結果として長年の懸案だった2つの予想を正式に証明し、M フロベニウス数を求める明確な公式を導き出しました。5本目はフンティ・ダンさんによる A ストラクチュラルトレースアイデンティティ&セティフィールドスペクトラフォーザ・リッチェロット・ブランツグラフ、リシュロ・ブラントグラフの構造的トレース高等式と証明済みスペクトルです。この論文では超特殊な主変極アベル局面におけるリシュロ同取写像の重み付き隣接グラフ、いわゆるリシュロ・ブラントグラフのスペクトル特性を詳しく調べています。特にオペレーターのスペクトルに含まれる個々の因子の生態を突き止め、次元データやヘッケ固有値だけでは区別できないオートモルフィック形式の型をアトキンレナー符号という不変量を使って切り分けることを目的としています。まず全ての素数に対して成り立つ構造的なトレース高等式を証明しました。さらに固有値と符号による洗練された予想を提案し、特性多項式がアイゼンシュタイン型やサイトクロコア型などの特定のブロックに分解されることを示しています。驚くべきことに、これを167までの全ての素数についてコンピュータを用いて具体的に検証したんです。結果としてこのグラフが連結で二部グラフではないことや、ヘッケ作要素では区別がつかないけれどアトキンレナー符号で区別できるというウェイト2における伊原対の存在を明らかにしました。またこのグラフがラマヌジャングラフではないことも証明されています。組み合わせ論的なグラフの性質とパラモジュラー形式の理論を鮮やかに結びつけた非常に緻密な研究ですね。6本目はオフィール・ゴロデツキーさんによる A クビリアスモデル・フォーシーブ・テオレチック・シーケンス、古い理論的な数列のためのクビリスモデルです。この論文では確率数論のとても重要な道具であるクビリスモデルにスポットを当てています。これは素因数に関係する依存した確率変数をあたかも独立であるかのように扱うためのモデルなのですが、この2つのモデルの間の全変動距離をどれだけ小さく抑えられるかという問題に取り組んでいます。著者はエリオットさんが示した既存の境界をさらに鋭くすることを目標にしました。単に精度を上げるだけでなく、フォードさんのシフトされた素数に関する研究やテネンバウムさんの古典的なケースでの最適境界などをよりシンプルに導き出せるような汎用的な枠組みを作ろうとした点に研究者としてのこだわりを感じますね。手法としては古い理論の基本補題やブルンフーレー古いなどを巧みに組み合わせています。特に全変動距離を計算する際に標準的な公式ではなくクビリスモデルに特化した効率的な等式を採用したのがポイントです。また ランキンのトリックというテクニックを使って誤差項を抑えることで、幅広いパラメータ範囲で精度を維持することに成功しました。この結果によって、数論的な数列における素因数の確率的な振る舞いを、これまで以上に柔軟かつ強力に分析できるようになりました。7本目は、パスカル・イェリネックさんによる、ラシオ・オブ・サム・オブ・ディジット・ファンクションズ・イン・ツー・ベース、2つの底における桁和関数の比です。この論文では、異なる2つの底で数を表した時のそれぞれの桁の合計の比率について研究しています。もともとこの比率が正の実数全体で中密であることは知られていましたが、著者はさらに踏み込んで任意の正の有理数というピンポイントな値が無限回現れるのかを追求しました。まず2つの底が情報的に独立な場合、つまり一方がもう一方のべき乗で表せない場合について、どんな正の有理数であってもその比率にぴったり一致する整数が無限に存在することを証明しました。特定の等差数列に注目し、桁の並びが偏りすぎないように制御しながら、期待値への集中や等分布性を組み合わせるという非常に緻密な構成を行っています。一方でそこが情報的に従属な場合、つまり共通の底のべき乗で書ける場合は、底の関係性によって比率が取り得る範囲が決まることを明らかにしました。単に近似できるだけでなく、有理数という一点に正確に一致することを証明しきった点に、著者の強いこだわりを感じます。あらゆる底の組み合わせについて取り得る比率を完全に分類した非常にすっきりとした結論になっていますね。8本目はキャスリン・ブリングマンさん、ジア・ウェイグオさん、ベン・ケインさん、マイケル・メルテンスさん、イーファン・ヤンさんによるハーウィッツ・クラス・ナンバー・リレーションズ&モック・モジュラー・フォームズ・フルビッツの類数関係式と偽モジュラー形式です。この論文ではフルビッツが示した古典的な類数関係式をさらに一般化しようというとても意欲的な挑戦が行われています。もともとのフルビッツの関係式は単項定多関数と類数の生成関数の積のフーリエ係数に関するものでした。そこに正定値の二項二次形式というより複雑な要素を組み込むことで新しい関係式を導き出しています。手法が本当に巧みで、モックモジュラー形式や超アマース形式といった現代的な理論を駆使しています。特に注目すべきは属に依存したレベル低下差要素という独自の道具を構築した点です。これにより特定の属部分空間に属する関数のレベルを下げることが可能になりました。結果として公園の一般化類数を用いた種族に関する等式や、さらに一般化した類数を用いた等式が導かれています。これらがアイゼンシュタイン級数やデータ関数との間のモジュラー等式として書き直される流れは非常に鮮やかです。さらにこの手法が球面多項式を含む類数関係にも応用できることを示しており、理論的な拡張性の高さに驚かされます。9本目はヤシン・オトマニさんによるニューコングルエンシズ・インボルビング・ピー・アディック・デュアル・シーケンス・ピーシン相対数列に関する新しい合同式です。この論文では数論におけるピーシン相対数列と中央二項係数にまつわる新しい合同式について研究しています。もともとはサンさんが提示した一般化中央三項係数に関するいくつかの未解決予想を解決したいというモチベーションから始まった研究です。アプローチがとても現代的で面白いですね。組み合わせ論的な高等式とピーシン解析を組み合わせるだけでなく、シグマという記号和計算パッケージやザイリバーガーのアルゴリズム、さらにはリオダン配列の変換といった高度な計算ツールを駆使して証明を導き出しています。主な成果としては、まず2つのピーシン数列の積に関する合同式の一般定理を確立しました。これにより特定の数列を選ぶことで様々な新しい合同式を導き出せる汎用的な枠組みができました。また カタランダーコム部フレンチ数や一般化中央参考係数についても新しい合同式を提示しています。特に注目すべきは33の予想を次々と証明したことです。標準的な自動和計算の手法では太刀打ちできなかった問題に対し、リオダン配列による新しい組み合わせ論的高等式を構築することでモジュロ P の2乗や3乗に関する予想を見事に解決しました。古典的な手法と最新の計算機科学を融合させて難問に挑む姿勢が伝わってきます。10本目はハルシャバル・ダンデディさんとデベンドラ・ティワリさんによるシムラカーブス・オブ・ディスクリミナント14&15&アソシエーテッド・ HEUN ・ファンクションズ判別式14および15のシムラ曲線と関連するホイン関数です。この論文では判別式が14と15であるシムラ曲線に関連したホイン関数の例外的な集合について詳しく調べています。ここで言う例外的な集合とは、関数に代数的な複素数を代入したときにその値もまた代数的な数になるというとても珍しい点の集まりのことです。研究の手法がとても巧妙で、判別式14の場合は中間的な被覆を経由して超越的な要素を打ち消す幾何学的な分解を用いていますし、判別式15の場合はヤンタ公式やヘッケサ要素の行列という代数的な枠組みを駆使して計算しています。状況に応じて武器を使い分けるあたりに研究者の執念のようなものを感じますね。結果として判別式14の有利的な例外集合は起点である0のみであること、そして判別式15の場合は -1、0、1、243という4つの値になることを突き止めました。さらにこれらの点におけるホイン関数の具体的な代数的な値まで計算しきっています。数論的な周期と超越的な値が見事に結びついた非常に精緻な研究といえます。11本目はサンティアゴラ D さんによるザインバースガロアプロブレムオブイテレーティドガロアグラップス&ゼアフィックスとポイントプロポーション反復ガロア群の逆ガロア問題と不動点比率です。この論文では有利関数のダイナミクスとそれに伴う反復ガロア群というかなり複雑な構造の関係について研究しています。特に熱機器の自己同型群のどの部分群が反復ガロア群として実現できるかという逆ガロア問題に挑んでいます。ここで面白いのがグラフにおけるエネルギー輸送という考え方を導入している点です。有利関数の分岐構造を重み付き有効グラフとして扱い、最適な経路を探ることで群の性質を分析するという非常にユニークなアプローチをとっていますね。研究の結果、正標数で適度に分岐した有利関数の幾何学的反復ガロア群は常に仮想的に混合的であるということが証明されました。さらに代数曲線の自己順動形から誘導されるダイナミカルな引き戻しではない限り不動点比率はゼロになるという大きな未解決問題に答えを出しています。これにより有利関数から生成される数列における素因数のディリクレ密度を計算するための強力なツールが提供されました。代数曲線に由来するものだけが正の不動点比率を持つという直感が正しかったことが証明され、数論的なダイナミクスの理解が大きく前進したと言えるでしょう。12本目はマスドット CT からのクロス投稿で R. ラニエフスキさんによるインテンショナルセマンティクス4カンパリズンプロブレムズインアリスメチックジオメトリ算術幾何学における比較問題のための内包的意味論です。現代の算術幾何学では同型な対象は通常完全に同一のものとして扱われます。でもこの論文ではそんな当たり前のように行われている同一視に疑問を投げかけています。同じ対象であってもその表現方法が違えばそこには移動するためのコストや履歴があるはずだという考え方です。著者はラベル付きの量的にカテゴリーという新しい枠組みを導入しました。ここでは 同型なコピー同士の論理的な距離を数学的な内容として保持します。具体的には楕円曲線にこの考え方を適用し、ワイエルシュトラス座標の変更に伴う判別式の変化をモデル欠陥として定義しています。さらにスピロの不等式やバーチス・ウィンナートン・ダイヤー予想を輸送コストという視点から捉え直そうとしています。単に答えを出すだけでなく、計算の過程で失われていた情報をあえて残すことで消えてしまうはずだった不等式を維持させるというアプローチは非常に執念深くかつ独創的で面白いと感じました。算術幾何学に計算資源のような概念を持ち込んだ非常に刺激的な研究です。13本目はマス PR からのクロス投稿で、アオラン・フーさんとユジン・ H ・キムさんとクセーバー・クリークバウムさんによるマルチプリカティブ・カオス・フロム・ランダム・マルチプリカティブ・ファンクションズ、ランダム情報関数からの情報カオスです。この論文ではランダムな情報関数から作られるディリクレ級数を使って情報カオスと呼ばれるランダムな速度を構築しています。通常この分野ではガウス型のカオスがよく研究されていますが、今回はガウス型ではないより複雑なケースに挑んでいます。研究チームは素数をブロックに分けて管理するという非常に巧妙な手法を用いて、非ガウス型の場をガウス型の場に近似させることに成功しました。さらに部分和のテクニックを駆使して臨界線の右側まで結果を拡張しています。驚くべきはこうして作られた速度がほぼ確実にガウス情報カオスと互いに絶対連続であると証明した点です。これによりサポート集合のハウスドルフ次元といった重要な性質を既存のガウス型の理論から直接導き出せるようになりました。バラバラだった先行研究を一つの統一的な枠組みにまとめ上げた非常にパワフルなアプローチだと思います。14本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ナザル・アラケリアンさんとディエゴ・キアンさんによるアルゲブレイック・カーブ・アドミッティング・オートモフィズム・グラップス・オブ・ラージ・プライム・スクエア・オーダー、大きな素数の二乗の位数を持つ自己同型群を持つ大数曲線です。この論文では任意の表数を持つ大数平対上で定義された主数 G の大数曲線を扱っています。特にある素数 P の二乗という位数の自己同型群を持つ曲線に注目して、主数に対してこの素数 P がどれくらい大きくなれるかという上限を調べ、その限界に達する曲線の属を分類しています。アプローチが非常に丁寧で、対の表数が群の位数を割り切らないタムなケースと割り切るワイルドなケースに分けて分析していますね。リーマン・フルビッツの主数公式やデューリング・シャファレビッチの公式を駆使して主数や固定点の数、分岐指数などの関係を導き出しています。結果としてタムナケースでは P が 4G+2 以下という上限を示し、この最大値に達するのはフェルマー曲線だけであることを突き止めました。またワイルドなケースではアルティンマンフォード型の曲線など特定の属を特定しています。さらにある種の曲線では自己同型群がハイゼンベルク群を含むことまで証明しており、構造的な解析にこだわりを感じます。中島極大という概念を用いて P ランクが0の状況で最大の P シロー部分群を持つことを示した点は非常に鋭い考察だと思います。15本目はマス CA からのクロス投稿で、タンファムさん、アンドレア・ピナモンティさん、ルンテトランさん、ボーチンシュエさんによるシャープリファインドダイレクションかけやエスティメーツインフィニテハイゼンベルクグラップス有限ハイゼンベルク群における鋭い正地下方向かけや推定です。この論文では有限ハイゼンベルク群という特殊な空間で異なる方向を向いた水平な直線たちがどれくらい重なり合うかという問題を追求しています。これはサブリーマン幾何学における難問を有限体で再現しようという試みですね。面白いのが、これまでの研究ではフーリエ解析が使われていましたが、次元が高くなるとその手法では太刀打ちできなくなった点です。 そこで著者たちは水平多項式法という新しい武器を導入しました。普通の多項式とは違って水平方向だけに条件を課すことでより低い次数の多項式で制御できるという非常に巧妙な戦略をとっています。結果としてあらゆるパラメータにおいて最適な指数を決定するクリティカルエクスポネントダイアグラムを完成させました。ほとんどの領域で純粋なべき乗として最適値が得られる一方でたった一つの点だけに対数因子が残るという絶妙な境界線が見つかったのは非常に刺激的です。この結果は点質量や単一の直線といった4つの幾何学的な障害によって決定づけられていることが証明されました。16本目はマス .ds からのクロス投稿でロレンツォ・ボティリオーネさんによるカンティング・ノン・アトラクティング・サブツリーズ&ザ・イクイ・ディストリビューション・オブ・リペリング・ポインツ非吸引的部分器の係数と反発点の等分布です。この論文ではヒアルキメデス帯状のベルコビッチ射影直線における有利関数の力学系について研究しています。もともとは反発周期点が平行速度へと等分布するかという難しい問いを解決することが目的でした。ヒアルキメデス力学系では反発不動点の数が変動してしまうため一貫した係数速度を定義するのがとても大変なんです。そこで著者は個別の点ではなく吸引点を含まない連結成分である非吸引的部分器という概念に注目しました。各部分器に局所次数に基づいた次数を割り当てるとその相和が有利関数の次数と一致するという面白い結果が得られます。この次数を重みとして離散的な速度を構成することで反復回数を増やすとこれらの速度が平行速度へと等分布することを証明しました。さらに多項式の場合やジュリア集合が連結な場合など特定の条件下で反発点が等分布することを明らかにしています。特にリアプノフ指数が正であれば反発型のタイプ2点が無視できるようになるという結論を導き出しました。点ではなく部分器という広がりを持つ対象に置き換えて考えることで見事に問題を突破した素晴らしいアプローチだと思います。17本目はマス .ag からのクロス投稿でタイシュアン・チュンさんによるセミアベリアンリダクションオブアルバニーズバラエティーズアルバネズ多様体の反アーベル還元です。この論文では離散不置換の分化図帯上の多様体がどのような条件を満たせばそのアルバネズ多様体が反アーベル還元や良好還元を持つのかを研究しています。曲線の場合滑らかな固有曲線が安定還元を持つこととそのヤコビ多様体が反アーベル還元を持つことは同値だと言われています。著者はこの考えをより高い次元へと広げようと試みました。特に注目すべきはモデルの特異点について4次元1において幾何学的に濃度であるという条件さえあればアルバネズ多様体が反アーベル還元を持つことを証明した点です。通常のコホモロジー的な手法では生息モデルや正規交差余計因子が必要になりますがこの手法では4次元1の特異点さえ制御できていればそれ以外の場所でひどい特異点があっても構わないという柔軟さがあります。この結果を使ってフォンテーヌやアブラシュキンによる古典的な非存在定理を特異点を持つ設定まで拡張しました。数論的な制約が特異な還元を許しても依然として強力に作用し続けることを示したのは非常にエキサイティングな展開だと思います。18本目はマス CA からのクロス投稿でイーファン・ジンさんとシュクン・ウーさんによるニアダイアゴナルアッチチベエナジーバウンド4ポインツオンアルゲブレイックサーフィス代数局面上の点における対角に近い下方的エネルギー解です。この論文では規約な代数局面上にある有限点集合の下方的エネルギーについて非常にタイトな上解を導き出しています。下方的エネルギーというのは簡単に言うとある集合の中で足し算の組み合わせがどれくらい重複しているかを示す指標のことです。局面上の点において エネルギーが大きくなってしまう最大の原因は、ペンたちが直線上に集中して並んでしまうことにあります。直線上の点は等差数列のような構造を持ちやすいため、エネルギーが跳ね上がってしまうのですね。そこで著者たちは直線への集中度を測る指標を導入し、それが低ければエネルギーは最小値に近い値に抑えられることを証明しました。証明の手法がとても巧妙で、平面への遮影と多項式分割というテクニックを組み合わせています。局面上の点を平面に落としてから分割し、それを再び局面へと戻して解析するという多地帯的な視点の切り替えが鮮やかです。特に面白いのが、この成果によって単位球面のエネルギー解が改善されたことです。さらに AI ツールを活用して、単位球面で使った議論が全ての規約な代数局面に一般化できることに気づいたというエピソードには、現代的な研究スタイルを感じますね。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、ザンダーフェーバーさんとニラドリパトラさんによるコンプレッシブドメインズ&アバウンドフォーザナンバーオブコンポーネントオブザフィックストローカスオブアセルフマップオブザバークオービックライン、ベルコビッチ直線上の自己写像の固定点集合の成分数に関する融解性と圧縮領域です。この論文では、甘美な非アルキメデス帯状のベルコビッチ遮影直線に作用する有利関数について、その固定点集合を詳しく調べています。特に剰余票数が正の場合に、固定点集合の連結成分の数が最大でいくつになるかという鋭い上解を導き出そうとしています。ここで面白いのが、著者たちが導入した圧縮領域という概念です。これは境界の固定点付近で関数が局所的に圧縮的に振る舞う単純な領域のことで、この領域の中には必ず少なくとも一つの固定的な固定点が存在するという定理を証明しています。さらに次数が D の有利関数において、成分数の最大値が D たす1、それに D を正標数 P で割った値の余化関数を加えたものになることを示しました。あらゆる次数でこの上階を達成する多項式の具体例まで提示しているので、この結果が非常にタイトであるという点に、研究者としての徹底したこだわりを感じます。最後には圧縮領域内における重要な重みの明示的な公式を導き出し、これを同力学的な等分布定理へとつなげています。そんなこんなで、超楕円曲線やリーマンゼータ関数、スーパーコングルーエンスから数値半分、リシュロブラントグラフ、そして古い理論まで、数学の奥深い世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。知的好奇心を刺激される非常にエキサイティングな時間でした。それでは、ご視聴ありがとうございました。